先週の聖霊降臨日ペンテコステに続く今日の日曜日の礼拝は聖霊降臨後の終日なのでありますけれども、聖霊降臨後第一終日というのは伝統的に三位一体の神を覚える日曜日となっております。それで三位一体終日という名前がついております。私たちは三位一体の神様を信じているのだ、この神を礼拝する、そういう姿勢を表しているわけであります。これはもう古代から始まった習わし伝統となっております。三位一体という用語は神学用語なのでありますけれども、とても使い勝手がいいせいか神学の世界から離れて今や世間一般でも広く用いられている言葉ではないかと思います。キリスト教の教理におきましては、これは神についての根幹の教えとなっておりまして、極めて重要であります。だからこそこうして日曜日の礼拝の名前にまで、ついているわけですよね。かつてはですね、聖霊降臨後終日と言わずに三位一体後終日なんていうふうな言い方をしていた時代、私が青年の頃はそんなふうな呼ばれ方もしておりました。なぜ三位一体がそれほど重要な教えなのかというと、このような教えは他にないからです。キリスト教の神独自の教理だからです。私たちはこの教理を受け入れて三位一体の神を礼拝するのでありますが、歴史を遡るとですね、一番最初からそうだったわけではありません。ご存知のようにキリスト教というのはユダヤ教から派生しておりますので、ですから神様はただお一人唯一なんですよね。ところがキリスト教の教えではイエス様を神とし、そして聖霊をも神とする、父なる神と等しい神だ、こういう教えを持っているわけであります。じゃあこれをどう説明するのかといったときに三位一体という言葉が生まれてきまして、神は一人なんだけれども三つの現れ方、顔を持っているのだ、こういう神様がキリスト教が述べ伝える神というふうに私たちは受け入れているわけです。なぜかというと聖書を読む限り、調べていく限り、そのようにしか読めないからであります。聖霊降臨日を迎えて、私たちは聖霊なる神様が登場したことをお祝いしましたが、これでですね、天地創造の父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神が揃ったので、今日が三位一体の神を超える終日となっているわけであります。でこの日のために割り当てられた福音書はですね、大変よく知られているこのニコデモとイエスの対話の場面であります。実はここ3月でしたかね、四旬節の時にも一度読んでいるんです。ただし今日のところは前半部分で、後半部分が四旬節の時にもここで読まれております。じゃあなぜ三位一体終日に改めてこのニコデモとの対話を読むのか、その理由は次の二人のイエスとニコデモのやり取りの中に現れております。ちょっと読んでみます。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。 年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。このようにイエスご自身が霊について、すなわち聖霊について語っている。三位一体真実のテキストとして選ばれ、今日この箇所が選ばれている理由がそこにあります。イエス自身が語っている。ですからそのイエスが語った聖霊についてこれから聞いてまいりたいと思います。水と霊によって生まれなさい、このようにイエス様はおっしゃった。水によって生まれる、どうでしょう、すぐ思いつくのは洗礼、洗礼の水ではないでしょうか。洗礼によって新たに生まれる。パウロもローマの信徒への手紙の中でこんなことを言っております。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それは私たちも新しい命に生きるためです。イエス様の言葉と今のこのパウロの言葉に従ってキリスト教会は人々に洗礼を授けます。キリストと共に新しく生きるため、霊によって新しく生きるため、そして神の国に入るために洗礼が施されます。水、私たち命あるものにとってこれは根源的なものであります。なくてはならない、私たちの命に直結する物質でございます。極端な言い方をするならば、命というのは水から生まれた、そして私たちも水から生まれた、そういう言い方もできそうですよね。けれどもそのような見方、つまり水から生まれて水で生きている、こういう捉え方ですと、この命というものが物質だけでできているという見方に結論付けてしまいそうであります。いや、そうじゃない。命は物質だけで成り立ってはいないのだ。命の由来は聖書に基づけば物質ではなく、あるいは人間の理性や感性で把握できるものではなく、何かそれとは異なる要素、これをやはり無視することはできない、こういう立場に立っているので、私たちは神様を信じ神を礼拝するのだと思います。今日の御言葉で言うとですね、もう一つの異なる要素、つまり物質とは異なるもの、イエス様はそれを霊と呼んでいらっしゃるのです。肉から生まれたものは肉である、先ほどは物質という堅苦しい言葉で私は表現しましたが、イエス様は肉という言い方でそれを語っています。こっちの方がずっと分かりやすいですよね。肉から生まれたものは肉である、命が物質だけでできているという見方をイエス様はとても分かりやすく、肉に生きる、肉で生きる、こういう言い方をしたわけであります。そしてこう続けました。 霊から生まれるものは霊である。命は霊から生まれている。人はこの得体の知れない霊から生まれている。霊を意識し、私たちは聖霊を礼拝するのであります。確かに霊は得体が知りません。三位一体の教えに従って霊は神なんだなんていうふうに教理を受け入れるとしてもますます混乱するだけなんでありますが、イエス様は今日のところで霊についてこんなふうに説明しました。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。イエス様はこの得体の知れない霊を風に例えました。風って空気の流れだよね。まあ、私たちはなんか簡単にそのように分かったつもりで説明するわけでありますが、今ほど科学が進歩していないイエス様の時代ですと、このようなこの風は思いに吹くというこの説明はとっても納得いく例の例えだったんではないでしょうか。イエス様が語っているから、これはイエス様が独自に聖霊を風に例えたんだななんていうふうに思われるかもしれませんが、私はそうは思わないです。なぜならこの新約聖書が書かれているギリシャ語で霊と風は言葉が同じなんです。そして旧約聖書のヘブライ語の単語を見てもルアハという言葉ですが、これも風と息と霊、これは同じ単語なんですね。ですからニコデモもですね、風は思いのままに吹くなんていうふうにイエス様が霊について説明した時、特にすごい教えだなって感心するようなわけでもなかっただろうと思うんです。ただイエス様は次にこう付け足しました。霊から生まれたものも皆その通りである。風が思いのままに吹くようにその通りに霊から生まれたものも生きるのだ。霊から生まれたものは風のようだ。こういうふうな説明になっております。どこからやってきてどこへ向かうのかもわからない。ニコデモもこのイエス様の返答に困惑しまして、どうしてそんなことがありえましょうかなんていうふうに問い返しました。私たちもニコデモとに習ってですね、どうしてイエス様はこんな答えをしたんだろうなんていうふうにきっと思われると思います。イエス様はニコデモに対してこう言い返しました。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかと、少々きつめの言葉で言い返して、ここから霊から生まれるとは一体どういうことなのかを説明していくのです。肉から生まれたものは肉だ。これだと肉のことだけだ。この地上でこの肉の世界で体験する出来事だけが全てだ。こういうふうな見方が肉から生まれたものは肉なんですが、霊から生まれたものはそうではないというのがイエス様のメッセージです。霊から生まれたものは地上から天上へと向かっていくのであります。天上の話を受け入れ、それを信じることができるのです。ですからイエス様は13節のところで天上のことを話し始めました。 これが3月四旬節の時に、読まれた聖書の言葉ですが、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。このようにってイエス様は自分がこれから歩むべき道、十字架へと向かう自分の運命をほのめかしたのであります。なぜ私がこのような運命にならなければならないのか。ナザレ出身の男イエスにとって、この十字架を神の計画として受け入れることは極めて難しく辛かったと思います。それこそ風は思いのままに吹く、どこから来てどこへ行くかを知らない、イエス自身がそう語っている通りであります。イエス様は聖霊の風に吹かれて十字架へと向かったんです。聖霊の風はどこから来てどこへ向かっていくのかわからないのです。私たちが日々生活の中で右往左往し、先々のことを思い悩んで、いろいろ頭を抱えたりしながら生きているわけですが、聖霊は思いのままに吹く、この言葉に照らし合わせると、そうした私たちの毎日というのも仕方のないことでございます。けれどもその時仕方のないで済ませるんではなくて、覚えておいてほしいのは、私たちは聖霊の風を受けているということです。聖霊に導かれている、聖霊に守られている。ですからどこから吹いてどこへ行くのかわからなくても、ちゃんと聖霊が働いている。三位一体の神様が私たちと共にいてくださるのであります。私たちって神様が共にいてくださる中を、ああだこうだあれこれ気をもみながら毎日生きているんですね。このことをイエス様は神の愛として語り、こう結んでいます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様が十字架へと向かわなければならなかったのは、信じる者が皆永遠の命を得るため、御子によって救われるためだったのです。聖霊はそのようにイエス様に対して吹いたのであります。私たちに対して聖霊の風がどのように吹こうとも、どこへ私たちが向かおうとも、私たちの心が天上へと向いている限り、私たちは神の愛のうちにいつも生きているのです。お祈りします。愛する神様、どうか私たちの命をあなたがこれからも守り導いてください。聖霊の風が私たちに吹いていることを確かめ、そしてあなたが私たちを御心に沿って導いていてくださることを確かめながら、私たちのこの命を日々過ごしていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。